日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、西暦578年に創業、神社仏閣専業の建築会社、株式会社金剛組代表取締役小川寛司さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
今日は神社仏閣の専業の建築会社金剛組の代表取締役社長小川寛司さんにお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
現存する世界最古の企業と言われる金剛組、まずその歴史を教えてください。
はい、創業は西暦578年、
はい、
今から1433年前というふうに言われておりまして、当時日本に仏教を導入するかどうか争いがございまして、聖徳太子は仏教を入れるべきだという派でございまして、入れるべきでないという反対派との戦いがありました。物の部の森屋討伐という大きな戦いがありまして、その時にその戦いに勝てますようにということで四天王寺に主誓願を立てまして、もし勝てれば四天王をお祭りする四天王寺を建てますという誓願を立てられたら見事勝たれたということで四天王寺を建立されたということになっています。その時に日本にはそういうまだ技術がありませんでしたので、はい、朝鮮半島の百済から寺作りの匠、いわゆるそのまあ寺大工さんですね、はい、交渉を3人呼んだというふうに言われてまして、中に金剛重光という人がいまして、その人が初代になります。
578年というのは、これ時代でいうと
ちょうど聖徳太子の頃ですね。
あ、
ですからずいぶんずいぶん昔になります。まだ奈良時代の前ですから、
はい、飛鳥時代、
そうですね、まさに飛鳥時代ですね。
はい、なるほど。そういうことは、この金剛重光さんという方、もともと聖徳太子が作ってくださいということで招いた中の一人に金剛重光さんといって、その方が創業者だったと。
そうですね、はい、当時3人ほどいらっしゃったようでして、その3人が力を合わせて四天王寺を建てて、である程度建ったところで金剛重光をお守りに残して、あとの2人は大和に入っていって法隆寺を建てたんではないかと言われております。
ということは、金剛重光さんが四天王寺をお守りしていたということは、その後何かあったりしてもずっと四天王寺は金剛組が作ってこられてる。
四天王寺からは正大工という称号を賜ってまして、棟梁ということのようですけれども、正大工として金剛家がずっと四天王寺をお守りすると。当時は大変広い伽藍敷地がございまして、たくさんのお寺が中にありましたから、そのたくさんのお寺の修理も含めて、まあ、思いもよして、でその時には一つ一つのその工事代金というよりは、縁、
はい、
武士で言えば米ですよね、縁米を頂戴して、ですからそういう家臣のような扱いを受けていたということですから、安心して、まあ、仕事に専念できたということで、明治元年江戸時代の終わりまではそういう安定した生活ができて、その代わり四天王寺からほとんど出ずに四天王寺の森をしてたということなもんですから、古い割にはあんまり知られてないということのようですね。
なるほど。でその後代々ずっと続いていくわけなんですけれども、長い歴史の中でその棟梁というのは女性が棟梁だったことっていうのはあるんですか？
はい、38代ですかね。38代がそのまあ37代の棟梁が自殺をいたしまして、その時に奥さんだった、まあ、直系の奥さんでして、その37代が養子さんだったようですけれども、四天王寺様に願い出て、ぜひ一生懸命やるんで自分を棟梁にしてほしいということで願い出て、大変異例なことだったようですけれども、四天王寺様の方が一生懸命やるんだったら許そうということで棟梁、になりまして、 その2年後に室戸台風が襲いまして、五重塔が倒壊をいたします。でその五重塔の倒壊の再建の命令を受けて、その時に38代統領が大変活躍をして立派に塔を再建をいたします。それでこれはすごいものができたということで、当時なにわの女統領ということで一世を風靡したというふうに聞いております。
今の時代でもなかなか女性の統領っていうのは
難しいです
もんね。
ね、なかなかでも随分立派に、大工さんたちを統率をして、
うん、
カリスマ的に、見事に席をし再建をしたというふうに聞いております。
はい、金剛家というのは代々何代まで結局続いてるんですか。
今の相談役が39代、金剛利高相談役が87歳ですけれども39代でございまして、今はまあのたまたま経営的に苦しい時が今から何年か前にありまして、その時は無事に乗り越えたんですけども、その段階で経営と少し話そうということで、今は金剛家はいわば君臨すれども当事せずということで、相談役として元気でいてもらってますけど、経営陣はいや近代化したということでございます。
でも39代代々続いてて、今お話しあったその女性の方は直系だという話でしたけれども、これまでの振り返ってみますと、どういうふうに後継者っていうのは決められてるの。やはり長男。
はい、原則は長男ですけれども、実力がはっきりする世界、統領ですから、
はい、
腕が良くないと部下がついてこないということですから、うん、かつ統率力がないといけない、人格者でないといけないということもいろいろありましてですね、不敵な人は結構冷徹に引退をさせられて、例えばその遠縁の孫を持ってくるとか、あるいは弟を持ってくるとかというようなことで、やっぱりよくできる人をずっとつないできたということが、どうも長らくつながった大きな要因だというふうに思いますね。要するに名誉職ではなくて実力派でないといけない。
う
ん、ですから今でも金剛家が作った、金剛家が作った建物っていうのは、その棟札なんかで、あ、この時に何代が作ったんだというのは分かるわけですけども、それは何百年経ってもですね、歴史にさらされるという厳しい統領だったようですね。はい、
今は実力主義というのも聞いたりしますけれども、
はい、
当時ではまたこれまた新しい。
そうですね、だから、はい、それではよくね、世襲制ってありますけども、世襲が非常にその長男直系が大事ということで世襲をうまくいく世界もあるし、こういう大工の世界というのはやっぱり実力なので、やっぱり金剛家という広い血縁の中では選ばないといけないけれども、必ずしも長子に限らない、力のない人は引退してもらって力のものを後に添えるということが代々当たり前になされてきたということが、この世界では非常に重要だったのかなと。
聖徳太子の命によって、まあ、百済から招かれた3人のうちの1人というお話がありましたが、ということは創業当時、重光さんの時代というのは同業者というのは他に日本にはいなかった
いなかったというふうに思われます。そういう意味ではまさに当時は最初は大陸から入ってきた技術ということで、
はい、
その大工を呼んだということから含めて聖徳太子が大工の神様というふうに今も私もは崇めておりますし、尊敬される存在になってます。
でも同業者はいないといっても、時代を重ねてくればきっと同業者は出てくるでしょうし、その中でもずっと脈々と歴史をつないできたっていうのはすごいことですよね。
そうですね、そめては本当に、で昔からある技術ですから、特許が取れるわけではなくて、それで特許では守られておりません。まあ、仮に取ったとしても数十年しか特許有効期限ないですから、そうするとその特許だけではない何か違うものだということですね。まあ、多分金剛組で誇れるものといえば、専属の宮大工さんが110名ぐらいいまして、棟梁が8人おいて、で専属でやってくれてると。でその110人の人たちが一生懸命やってくれるから、そのものの質がきちんと保たれる、からそれが宮大工さんとして技が継承される、それを今後見としてずっと仕組みとして代々つながってきているということで、そういう意味で その何ですか、技術の安定度、それを鍛える場としての加工場が堺の方に2100坪の加工場を持っておりまして、ここで在阪の6組の宮大工さんが全員がその中で地割りをして 切磋琢磨してそこで技を磨いてると。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。